ございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュアーの秋田俊也です。今日も燃える株式会社木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のですね、
はい、
テーマがそのお客さんと気兼ねなく喋れない営業マンが今日から変わる3つのステップというタイトルなんですけども、
はい、
まあ、これ ある私の友人の、まあ、40代の営業マンの方なんですけど、
はい、友人たくさんいますね。
割と話をすると友人になっちゃう
さすが
本音で話すとやっぱりなんかね、初対面でも友人みたいになっちゃうじゃないですか。
友達100人100人以上になってるって感じですね。
そうそう、転校で友達がいなかったんで、まあ、今作ってるっていう感じですか。
素晴らしいです
まあ、そういうか友人ポロッとこう、いやー人さんだからこれちょっとこの話しちゃうんだけどねみたいな感じで、って話してくれたんですけど、やっぱりこう親子関係の中からねこう出てくる影響って大きいじゃないですか、どうしても。
まあまあそういうのありますよ
ね。ありますよね。でどうしてもこうお父さんからこう厳しく育てられたりし怒られたりしてこう、なんかいつも怒られないように人の顔色を伺うようになったらしいんですよね、気がついたら、そうどうしてもお客さんのとこ行ってもなんとなくこう顔色を伺いながらこう行くから、お客さんとこう親しくならないですよね、でそれ以前にこうなんかこう気兼ねなく喋れないんで、でこう、まあ、個人のお客さんのとこに行ったりする仕事なんで、どうやったらこう既存のお客さんとかね、まあまず既存のお客さんともこう気軽に喋れるようになりますかっていうのが、その方の悩みだったので、はい、まあ、なんとかしてあげたいなと思ったんですけどね。
さすが優しいですね。なんとかしてあげたい。
木戸さんだとなんとかして
あげたい。その優しさがやっぱりね、友達がこうできる秘訣なんですね。
どうなんですか、ここはもう木戸さんの私お得意な分野じゃないかなと思って、このテーマを、
このテーマ、そうですね、まあ人の顔が気になる、
顔色を伺って
しまうと、まあそれが、まあ、どうなんですか、いけないと思ってるんですかね、
と思ってみたいですよ。
それはいいことにしたらどうですかね。
顔色を伺うこと、そうするとどういう意味なんですか。
やっぱ人の顔も何にも見ないでね、もうなんか自分の話したいことだとか売りたいものをご利用しする人よりかはちゃんとやっぱり相手の顔を見てるんでね、ね、その方がなんかおすごいじゃないですかみたいな、ね、やっぱそういう人の方がお客さんには好かれますよね。
今の木戸さんの話だとなんかあいい営業マンに聞こえたんですけど、
ね、いや、いい営業マンじゃないですかこの人。
そうそう、いつもこの、じゃあ顔色を伺ってたのを、よしとして顔色を伺ってればいいってことですか、この方は。
そうそう、だから、ああまたなんか俺ってお客さんの顔色伺ってるなってさ、あまた俺ダメだみたいに多分思ってる
じゃないですか、
じゃなくて、あ俺ってまたお客さんのねちゃんと顔を見て喋ったなっていう、でお客さんのなんか気持ちを、まあ、感じてるわけじゃないですか、それがねなんか全然お客さんの表情も見ないでもう自分の喋りたいことを喋ってる、人よりかはねいいことしてるな俺みたいな、
いやよく考えたらそういう人の方が、 に仕事頼みたいですよね、
う
ん、だって
そうそうそう
ちゃんと あこの人こんばんかなとこまでよく気がついて見てくれてるわっていう人の方が
ね
いいですね、
全然そっちの方
がいいです いいですね、でパパパパっていう人あなんかこの人話聞いてくれてないわってなりますね、
だからそこで、はい、あ俺また顔色伺ってるやっていうふうに思ってしまう、あダメだなってね、うん、自分がダメだなと思うからなんか腰引けてなんか喋ったりだとかね、なんとかしようみたいになんかね、うんうんうん、そこでまあ混乱したりだとかすると思うんですよね、まあ、そうじゃなくて俺いいことやってるなと思ったら腰も引けることもないし、うん、顔の表情もね、うん、笑顔になるだろうしね、うん、それがあまた顔色がかったってなると笑顔消えちゃうじゃないですか、だからその捉え方次第でなんかね、うん、多分結果大きく変わるんじゃないですかね、
なるほど、
いやこの人は売れる営業マンになる人ですよ、
でこの人も何気で十何年、
ね
まあ、実は生命保険の営業やってるんですけど、
じゃあもう
続いてる人
ね、だって保険の世界なんか厳しくて、
そうそうそうなんですよ、
1年に100人入ったって1人残るか残らないかって言われる中、10年もやってる人も全然もう大ベテランじゃないですか、
そうなんですよ、
何も心配ないですね、
で今けどなんか、よしとしようってなるとポロッとなんか表情も変わるって、
なんかまあ笑顔になるじゃないですか、あねえやっぱりこう不安でいっぱいだと笑顔が消えるんだけど、あまたちゃんと、ね、お客さんの顔を見て、ねうん、るなって思えればね、
そういったあのねえ木戸さんもこう何回もこう仕事を変わられたりこう、
はい、
こうしてきたわけじゃないですか、なかなかうまくって、なんかそういう中からなんか捕まってたんですかこのことっていうのは。
そうですね、まあ、それが、一番がなんだろうね、なんかこう自分の至らないとこっていうのは、なんか強みになるんだなっていうのがこうなんか思えるようになったんですかね、
それはいつどういう時にやったんですか、
そうだな、やっぱり一番最初のきっかけはね、本当に売れないダメダメ営業マン歴が長かったじゃないですか、でそれがこう売れた時に売れてから思ったのが、やっぱり自分みたいなこうなんだろう、本当に売れない時代が長かった人間が売れるようになったので、やっぱこのやり方っていうのはみんなまあなんだろう、みんなやっぱりこう営業マンはこうあるべきだみたいなね、あと本に書いてることもそうだし、もともとなんか売れてる人が書いてるような本ばっかりだなっていうのも思ったん で今ある営業のやり方もね、売れる人がなんか考えたものなんで、だから自分このやり方で、まあ、それがまあリフォーム会社を作るきっかけにもなったんですけどね、このやり方で社員を入れて、社員にこのやり方を教えたらみんなが売れてね、なんかこれ面白いことになるんじゃないかなっていうのも、それもやっぱり自分がなかなかやっぱりこう売れない人間だったから、そういう発想になったんでね、
そのダメダメな営業マンが売れるようになったポイントっていうのは、まあどういうポイント、
でこの方
というかステップというかね、
この方と自分と同じで、やっぱりか人の顔色ばっかり気にしてるんですよ、顔色を気にしてるんで、なんかこの人嫌な顔してるなとかね、なんか話するの嫌な顔してるなと思った時に、まあ、そういうのやっぱすぐ感じてたんで、だそういった場合はどうしたらいいですかねって、まあ、その時の上司に聞いて、でそういう場合はこういうふうに言ってあげたらいいよとかね、そういうことをこうなんだろう、相手の顔を見てなかったらそれも気づかなかったわけなん
です、
今思えばね、やっぱりそういう相手の顔色を気にするっていうのはいいことだと思うんですよね、
で、今日のタイトルがこの3つのステップになってるんですけど、
はい、3つのステップ、
はい、どういうふうなステップでいけばこの方はこの顔色を伺っている方が変われるんですかね。
ああ、それでそうそうそう、既存のお客さんと気兼ねなく喋りたいっていうことなので、ステップ1は、まあ、10年もやられてるんでね、うん、たくさんお客さんいると思うんですよ、
はいはいはい、
その中で突然訪問しても、あらよく来てくれたわねっていうお客さんが多分いますよね、一人ぐらいは絶対。そのお客さんをピックアップするのがステップ1ですね。
あらよく来てくれたわねっていう人をピックアップ、
そう、一人
一人でいいんですね、
うん、はい。でステップ2が、まあ、そこのお宅に行くと、アポなしで行くと。
あ、アポなしで行くと、
ええ、
これもできますね、
ええ
ええ、ステップ3が、
うん、ステップ3がで、そのお客さんが山田さんだったら、ええ、いや今日はあの山田さんの笑顔が見たくて来ちゃいましたってねそうやって言ったらいいですね。
それでいいんですか。
そしたら面白いもんで、笑顔って言葉を使うと、怒った顔で言えないんですよね、
言う本人が。
そうそうそうそう、これ難しいですよねあと悲しい顔してね、笑顔ってなんか言えないじゃないですか。やっぱ笑顔っていう言葉を使った時点で自分も笑顔になるんですよね。そしたらお客さんも、人ってやっぱりこうな、感情って伝染するんで、そしたらお客さんもね笑顔になるんですよ。でこの人は人の顔色を気にする人なので、笑顔になったお客さんの顔を見るとめっちゃ安心するんですよ、笑顔になってくれたみたいな。
そういうの敏感に感じる、
ね、そうそういう人なんでね。そしたらもう気兼ねなくいけるようになりますよね。
なんか、
ええ、
簡単そうですね。最後のとこの、笑顔でっていうところはちょっと最初、抵抗がありそうですけど、そこは何かこう、
そこのやっぱりポイントが、
ポイントは
やっぱり突然訪問したら喜んで迎えてくれるお客さんっていうのが重要なんですよ。やっぱそういうお客さんだから、あ、なんか多少のこと言っても大丈夫だなって安心感もあるじゃないですか。
なるほど、
それがなんかこの人ちょっと難しそうだなっていうところをわざわざその人選んで行ったらちょっと言えないですよ、それはね。だけどね、あらあらよく来てくれたわねっていう人が絶対いるんですよ。そういう人だったら言いやすくなるんですよね。
で、そういう、あ、この人だったら喜んでくれるだろうなっていうのを、人を想像して、
そうそう、その人を一人だけ、
一人でいいんですね、
そうだ、ステップ1が大切なんですよ。
ステップ1が大切なんですね。
大切なんですよ、そう。
実はステップ1をちゃんとやってれば3が楽に
いく。そうそうそう、2、3ともスムーズにいけるんで。で、だって突然訪問しても、あら、よく来てくれたわなって言ってくれるわけだから、何の抵抗もないわけじゃないですか。逆に言ったら喜ばれるんで、なんかワクワクした気持ちでいけるじゃないですか。
ずいぶん来なかったわねみたいな。
そうそうそうそう。
どうしたのみたいな。なるかもしれないですよね。
ね、そうそうそう。
イメージとしてはなりますね。
いやー、ね、お立たせてます、秋田さんの今日は笑顔見たくて来ちゃいましたなんてさ、言いやすくなるじゃないですか、そうすると。
その瞬間にですね。ね、
そうそうそうそう。
安心して。
ええ、
なるほど。でこれも、その一人を、だけでいいんですか。
一人だけでいいですよ。そんなあれ、ここでやっぱり欲張って、一人じゃ足りないから10人ぐらいにしなきゃだとかね、欲張るから、そうするとこの10人もいないなって言って足が止まっちゃうんでね、とにかく一人ですよ。
でその一人をどういう頻度でいけばいいんですか。
いや、もうそんな、それをなんかね、週に1回行くとなると、 なんで週に1回行くの、なんかこうその理由が見つからなくなっちゃって、また行けなくな
る。行けなくなりますよね。
だからそんな、もう半年に1回とか1年に1回でいいじゃないですか。
あ、そういうオーダーでいいんですか。
いや、その方が気軽じゃないですか。
あ、気軽、
これなんか毎月行かないと思うとだんだん笑顔も消えちゃうじゃないですか。
なるほど、1年に1回でいいですね。
1年に1回でもいいんじゃないですか。
そ それ以外の日はどういう、
そこね、まずやっぱこういう真面目な方って次はああして次っていろいろ考えちゃうんで、
考えますね。
そうするとなんか頭が重くなっちゃって、足が止まっちゃうんでね、もうまずはこの一人やってみることですね。
まずやってみると、
やってみた後に、次どうしたらいいですかねって、質問もらったらいいかもしれないですね。
なるほど。そこの体験をもとにですよね、
そうで、面白いのがね、これやるとね、じゃああの人も行ってみようかなとかね、出てくるものなんですよ。
なるほど。
そういえばあの人もいたな、この人もいたなってやってるうちに、あの人は歓迎してくれるか分かんないけど、ちょっとチャレンジしてみようかなっていう気持ちにだんだんなるんですよ。
なるほど。
まずやっぱり行動してみたらいいですよね。
で、行動した結果をもとに相談をまた、
そう
これなんかいいサイクルな感じしますね。
そうですね。
行動して相談、行動して相談ですね。
その方がいいですよ。最初からじゃあ次何やって、次何やって、何やってなっちゃうとね、
なんかそれ考えると私なんか動けなくなりそうな感じになってきちゃって、
そうまずはそれだけやりましょうって言ったらなんか楽じゃないですか、ああそれだけまずやればいいんだなって、自分の気持ちをやっぱりこう軽くした方がいいですよね。
なるほど、さすがですね。
いや、ありがとうございます。秋田さんのおかげです
じゃあ最後に、この方にいろいろ話していただいたんですけど、お一人、お一言。
そうですね、やっぱり3つのステップということで、一番最初が大切なのでね、まずは「ああよく来てくれたね」ってね、言ってくれるお客さんをまず一人見つける。もうこっから行きましょう。
なるほど、
はい、
いいポイントですね。
そうですね、これね、大切です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のテーマがですね、
はい、
いろいろこう野心的な社長さんはこう自分で、本業以外も、以外のこともやりたい、例えば木戸さんのところも、コンサルタントをやりたいとか、そういう、こういろんなことも考えてる方いると思うんですけど、今の事業もやりたいんだけどもコンサルもやりたい、だけど何を本当は俺やりたいのか分かんないっていう、その悩んでる方に、じゃああなたの本業は何ですかって
深そうな